インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学大学院農学院修士課程2年生の川野亮さんです。おはようございます。
おはようございます。
川野さんは、どちらのご出身ですか、教えてください。
はい、生まれも育ちも札幌です。
そうすると札幌でずっと今おいくつですか。
24歳に今年になりました。
あ、なった、
はい、
まだ若いですね。若者ですね。24年前っていうと札幌は何かありましたかね、大きな行事とか。
そうですね、特に何かそういう覚えはないですけども、なんか、はい、とにかく暑かったと、その年はというふうに聞いております。
なるほど、
はい、
そうするとあれですかね、札幌だと冬はあの札幌雪まつりっていうのはありますけど、
はい、
雪まつりなんか見に行ったりしますか。
そうですね、小学生の頃は家族とよく行っていた覚えがありますけども。
なるほど、
最近は全然行ってないです。
あ、そうですか、
はい
はい。それではちょっと次の方に話を進めてまいりますが、まあ、修士課程ではどのような分野を研究されているのでしょうか、教えてください。
はい、と私は森林政策学について学んでおりまして、
はい、
まあ、具体的に言いますと森林ですとか、あと公園、都市公園ですとか、あと国立公園、要はその緑のある環境について、その、まあ、人間との関わりの中で、まあ、利用と保全のあり方についてどういったあり方が望ましいかということについて研究をしています。
なるほど。そうすると、まあ、勉強した後はそういう国立公園とかそういうところへ就職するんですか。
就職先は全くそういう、まあ、緑には関係するんですけども、
はい、
まあ、農業分野の方に就職先を見つけました。
あ、もう見つけた。
はい。
あ、そうですか。なるほど。じゃあもう修士課程を終えたら就職と。
はい、終えられたらですけど。
まあ、ちゃんと論文書いてくださいね。提出期限はいつですか。
2月の初めです。
あ、2月の初め、はい、というと今もう11月の、今日は21日ですよね、はい、ということはあれですね、もう追い込みですね。
もうそうです、2ヶ月ちょっとしかないので、もう死ぬ気で頑張ります。
なるほど、はい、わかりました。それではですね、4番目のちょっと質問に行きますが、アイヌ文化に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか。
はい、小学生の頃に社会科の授業で開拓の村、開拓記念館に行く機会がありまして、
はい、
そこでアイヌ文化というものに初めて触れました。
はい、
その知恵とかを、まあ、そこで見学して、まあ、いい意味でカルチャーショックを受けたといいますか。
ああ、なるほど。
昔こういった、うん、まあ、文化生活がこの北海道で営まれていたということに何か神秘性を感じまして、そこで興味を持ちました。
それは小学校時代ですか。
小学5年生の頃。
5年生の頃、
はい、
そうですね。その時でしたら北海道開拓記念館という名前ですよね、あれ3年くらい前でしたっけ。
変わりましたね。
北海道博物館というふ
う
に名前変わったんですけども、やっぱりその知性を見て、そのカルチャーショックというのは具体的にどのようなことだったんでしょう。
そもそも、まあ、言ってしまえばあれですけど、この、まあ、今じゃ考えられないようなお家で、まあ、この寒い冬、北海道の寒い冬、どういうふうに過ごしていたんだろうとか、そういういろいろな疑問が湧いてきまして、
なるほど、
そこは興味を持つきっかけになりました。
ああ、なるほどね。まあ、リスナーの皆さんのために、知性というのはアイヌの伝統的家屋を指す言葉です。まあ、もちろん知性というのは家という意味ですから、現代の近代的な建物もアイヌ語では知性と言いますが、あの一応アイヌ語で言う知性というのはかやぶき の屋根も壁もかやぶきのものを指しますね。実際あの知性でこの二豚に地域ではですね、今から90年、85年くらい前までは実際あのような地性に住んでたんですよね。それなぜわかるかというと、私の父生きてると94歳なんですけども、5、6歳まで、住んでたって言ってたんですよ。ですから、まあ、正確に言うと、89年前までは、実際あのような、壁も屋根も伝統的な、その、かやぶきの家に、この二部隊地域で住んでたっていうのはわかるわけですね。まあ、ある意味ですね、その、あの伝統的家屋、知性は、アイヌ民族の知恵の結集ですから、きちんと内側から目張りをしたりね、風が入らないようにすれば、焚き火だけでも十分暮らせるそうですね。
寒さをしのげるんですね。
そうです。 これについては室蘭工業大学で教鞭を取っていらした久保田っていう先生がいらっしゃるんですよ、
はい、
まあ、その先生は後で北海道大学の方へ転勤になったはずですけども、その先生が、冬の間ですね、10月から翌年の3月くらいまで、
はい、
その半年間にかけわたってその地点の中に温度計を設置して、
はい、
で24時間火を焚いてもらって、その室温を測定したっていう論文があるんです、で私それ読んだことあるんですけど、
はい、
外がマイナス20度でも室内はプラス5度以下には下がらない、まあ、プラス5度ですから暖かいとは言えないですけども、まあ、ただ火を焚いて薄着でいると暖かいんだそうですよ。
あと火の近くにいると
暖かい、
うん、ああなるほど、
う
ん、
まあ、その測定っていうのはちゃんと決まっててね、高さ30センチの位置だったかな、いろりからは1メーター離れて、そこの測定した気温だから、まあプラス5度っていうのはね、京都の火鉢ぐらいかな、きっと京都の火鉢生活考えれば十分寒さをしのげるのではないかと、まあ、ちょっと話長くなりましたが、その地勢を北海道開拓記念館で見て、アイヌ民族がこのような家で住んでいたっていうことにショックを受けたわけですね。
はい、いい意味で。
いい意味で。はい。で、それで実際、その後なんか、地勢を実際見て歩くとか、そういうことをしたことはありますか？
そういう経験はなかったんですけど、なんか、教科書とか、
はい、
あと、アイヌ文化に関する本を学校で借りて、まあ、そういう写真を見た覚えはあります。
なるほど。そうですか。はい。それでは次の質問に進みますが、まあ、イオロというアイヌ語があります。これは、まあ、テリトリーと訳したり、まあ、狩猟や家の建築資材などを調達する、その村ごとに決められたところなんですけども、このイオロというものに興味を持ったきっかけを教えてください。
はい。僕はその大学1年生の時の授業で、
はい、
アイヌ文化に関する講義をいくつか受けてたんですけれども、
はい、
あそこでそのアイヌ文化っていうものは近年になってからその注目を浴びつつあって、まあ、復興されてきているというお話を伺いました、
はい、
でもその復興してきてはいるんですけども、まあ、例えばその言葉の復元であったり、あと踊りとか、あと伝統的な衣装の織り方の再現であったり、まあ、そういった文化の中身というものはに注目ばっかり集まっているような気がしているいうふうに感じまして、
はい、
ただそのやっぱりアイヌ文化というものは自然と密接に関係しているものですから、
はい、
やっぱりその文化の復興のためにはその文化を営む場、自然環境がないと結局はその意味がないんじゃないかというふうに思いまして、まあ、そういった観点からイオロというものに興味を持ちました。
なるほど。じゃあ自然環境を保つと。
はい、
いうことが大事だということを考えて興味を持ったということですね。はい、わかりました。それでは最後の質問になりますが、今日出演いただいているラジオ、これ FM ピパーシという愛称のついているラジオ局なんですが、
はい、
この FM ピパーシへ出演された感想をお聞かせください。はい、
そうですね、ラジオに出演する経験は初めてでしたので、
はい、
うまく話したのかどうかわからないんですけれども、リスナーの方々に楽しんでいただけたなら幸いです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお客様は北海道大学大学院農学院修士課程2年生の川野亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。